ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。また、落語界の皆様、おはようございます。今日はもうとてつもないビッグニュースなので、昭和天皇のですね、昭和天皇がどうしてあんなに偉かったのかと、どうしてあんなに正直なのかと、まあ、いうことをですね、まあ、一応事実をお話した後、織田信長の話とかですね、これからまたさらに次にですね、まあ、いろんな日本の、この社会のでき方、それからどうして昭和天皇のようなですね、正直な偉い人が日本に出てきたのかと、まあ、いうことをきちっと論理的にお話をしたいと思いまして、まあ、それに対する、期待していただけるね、コメントもありまして、私も非常にハッスルしてきちっとやっておったんですけども、それを上回るですね、っていうかそれの前提っていうか、もうこれが日本人が分かってなかったら、ひばりクラブのものを読んでいただいてもね、どうにもならんと。まあ、言うのは、まあ、超ド級って言いますかね、超A級のびっくりニュースが、昨日ね、私、虎ノ門ニュースに出まして、その時に実は、ま、いろいろした打ち合わせもありますから、それで聞いてもびっくりしましてね。それで、ま、スタジオでも議論し、その後急いでですね、まあ、須田さん、立花さんを中心とした、このニュースの報告をですね、ずっとネットとかそういうんで聞いて、それで、今朝まで、丸一日かかりました。しかし、これはね、もうこの、昭和天皇のことはすごく重要なんで、また続けますけどね、今、兵庫県の知事選が行われてる最中なんですよ。このニュースが、もし流れずにですね、知事選挙なんか行われたらもう止まらないですね、これは。もう日本崩壊ですよ。ということで、その理由はね、もちろん当たり前で、我々はね、人間が一番大切なのは頭脳なんですよ。頭脳の優れてるのが大切じゃないんですよ。頭脳はもうただあればいいんです。小学校出れるぐらいのなんとかものを書いたり、人の話を聞いたり、日本語が分かったりすればいいんですよ。頭脳はそれでいいんです。しかし頭脳が大切なのは、それに間違ったものが入るとですね、頭脳っていうのは非常に欠点があって、間違ったものが入ると、もう人も、あるいは殺すようになるし、まあ悲惨なこともいっぱい起こると、全部曲がっちゃうんですよ。だから僕らが一番大切なのは体の健康も大切ですけど、頭の健康が一番大切なんです。私が今までひばりクラブとかいろいろやってきた一番大きな仕事はですね、実は頭の医者だったんですよ、僕は。要するに、神経を治すとか、脳出血治すんじゃなくてね、頭の中に入っている知識が、もし事実と違ったら、人間社会って本当に悲惨なことになっちゃうんですよ。それを止めなきゃいけないということで、僕も、この長い人生でね、それを中心にしてやってきたんですけど、それの、僕は一番でかい。僕は80年ね、日本に住んできて、外国にも随分行ってましたけど、こんなすごいニュースっていうのは、本当に今度が初めてです。ええ。日本が戦争に負けた。ね。それから、平和条約を結んだ。マッカーサーがいる。安保条約で女子学生が踏まれて死んだ。田中角栄という首相が逮捕された。みんなびっくりしましたけど、それにはもう比較になりませんね。9.11 でびっくりした。福島原発の後に嘘が続いてびっくりした。それでこれは、この日本に必要なことは正しいことを伝えることだと言って頑張ってきて、もう現在私は地上波にはもう出れなくなった。まあ、僕の選挙の時にある人が言ってくれましたよ。本当のことばかり言うからテレビに出れなくなった武田邦彦ですって言ってくれた人がいました。しかし、今度のことは、ほぼ日本全員ぐらいが頭の病気にかかっちゃった。かけた人は報道機関ですが、もしも頭の障害罪ってのあれば、絶対にこれは本当だったら、障害罪で逮捕ですね。私は今、1日間で私が知ったことをそのまま話します。しかしそれが本当かどうか、これは17日が選挙ですから、11月。だからその選挙前に、まず選挙を止めることが大切ですね。兵庫県の知事選挙をまず止めるってことです。これ止めないとね、総務省がすぐ、指揮権発動して止めないといけないんですよ。 それがダメだったら国会議決を急いでもいいですね。そういう類の問題です。問題はですね、ここに書きましたけど、実は何が起こったかっていうとですね、兵庫県知事選挙がなんで行われたかって、多分日本人の8割ぐらい知ってると思うんですね。まあ、若い人で興味のない人もおられると思うしね、そういうこともありますけど。兵庫県の知事だった斉藤知事。これ僕は今日タイトルに斉藤元知事と書こうと思ったんですが、おそらくね、斉藤知事を退職させた、まあ、いろんな手続きがあるわけ、法律的な手続きやったわけですから。退職させたこと自身も間違いでした。全部嘘で固めて物事が進んでるんです。選挙も。だから知事の復職と、まずは知事を復職させて、選挙を取りやめて、事実を明らかにしてから判断をもう一回するってしないとですね。もうこれ日本の本当の中心中の中心の破壊です。戦争で突然核ミサイルが日本の上空に来て核攻撃を受けたようなもんですよ、これ。もっと深いかもしれません。これは日本のこれからずっと日本人がこのことを許してたら、もうこれからずっと日本人はもう再び幸福な人生を送れません。何が起こったか。斉藤知事に関する報道がほとんど嘘だった可能性が高くなったってことですね。私たちは報道を見てるんですよ。それで頭作ってるわけです。今日は晴れだとか、今日は11月の9日だとか、それからなんかお米が足りなくなったとか、どっかで非常に大きなことが起こったから、強盗が起こったから気をつけなきゃいけないとか、こういう病気が流行ったからみんなで気をつけなきゃやんないとか、いうことを僕らは人間ですから、日常的に情報を得て、この情報を得るのは昔は瓦版だったり、表札だったり、人の話だったりしたんですよ。しかし今は、テレビ、新聞、それからネット、これが主な、週刊誌あるんですけど、最近は週刊誌の方が、週刊文春とか週刊新潮の方が真実が伝わるようですけども、まあ、これはジャンルがちょっと決まってることもあってね。そう、特にね、今度僕は問題だと思うのはですね、NHK のテレビと新聞を読んでおられる年配者ですよ。まあ、50歳以上っていうか60歳以上っていうかですね、今も50歳以上は年配者なんて言うと失礼なんで、70歳以上でもいいんですけど、もしも、新聞とテレビと地上波のテレビですね、見ておられる人、また、ネット、私なんかもネット見てね、ネットでこの兵庫県知事のことを今までネット出した人ね、もう今ボワーッと反省で出てます。私は間違ったことを報道したと、伝えたとネットでね、申し訳なかったと言ってます。これは先ほど見終わったのは現在なんですけどね。僕はですね、別に僕は全然自分を守るとかそういうことは全然関心ないんですけど、たまたまですよ。一生懸命昭和天皇の資料を揃えたり考えたりしてたんでですね、兵庫県知事ってあんなひどい知事が、斉藤っていう知事はなんか官僚の時に役人の時に良かったらしいし、なんかどうしたんだろうな、やっぱり兵庫県の知事になったってことでものすごい傲慢になったのかなと思ったりね、それからなんか報道がおかしいなと、パワハラパワハラって言うけど、パワハラの証拠がほとんど出てこないなとかですね。百条委員会っていうのはあんまり知りませんでしたから、内部告発した人が自殺されたと、その自殺されたタイミングもなんかおかしいなと思ったりはしたんですよ。だけど私もね、皆さんすいませんでした。これだけ NHK が誤報してる。朝日新聞が誤報してると。まあ、誤報っていうのは、いろんな誤報があります。まあ、結論を言えばですね、現在のその情報ではですね、退職させられた斉藤知事は、パワハラもなし。それから、なんか他のことも全部なし。おねだりなんかもちろんなし。で、告発した方が問題があった。しかし、斉藤知事になって、従来の兵庫県の県政で、いろんなことがあった。それでお金をポケットに入れてた人たちが入れられなくなった。斉藤知事の行動が知事として正しいので、今のところですよ。これ皆さんがもう一斉によく見てほしいんですけど、これがもう今までの誤報が我慢できなくて、今日ぐらいからもしかしたら新聞とか地上波のテレビで、 このことを報道し始めたら、一番最初に報道し始めた局は信頼できるかもしれません。もうネットではね、みんなが個人では謝ってます。やっぱりネットの方がまだ、いいんですね。今までの兵庫県県政で、懐にお金を不当に入れてた人たちが、斉藤知事になって懐にお金が入らなくなったから、斉藤知事を下ろそうという動きを始めた。全部嘘。それに、これはまだ僕不確定情報なんで、皆さんで調べていただきたいんですけども、それを裏で、斉藤知事下ろしを裏で支えてたのが自民党、議員、兵庫県の。それで、維新は斉藤知事を支持して知事にしたんだけど、守らなかった。僕の情報はまだ、維新がその嘘を知ってたか知らなかったかは、僕のところにまだ入ってきてません。ええ。僕の方に入ってくるのが大変なんですよ。なんでかって言ったら、公のやつは全部嘘ですからね。それで今度のことはね、地上波と新聞が嘘を書くのはそれよくわかってて、僕は。ほとんど参考にしません。嘘だと思って見てます。NHK 朝日新聞はもうこれ嘘を言ってると。その嘘のつき方が、朝日新聞は比較的直接であって、NHK は裏に隠れてるっていうだけですけどね。嘘にならないように NHK は報道してますけど。だけど、結果的にそれを読んだ人の頭の中に嘘が入るっていうことは確かだ。だけど、それを実証するのはすごく難しいですからね。だから、そうなんですけど、今度はネットの人がすごい反省してるように、ネットでも斉藤知事が悪いことをしてると、パワハラしてると、おねだりしてると、いうことを流しちゃったんですよ。つまりね、ネット、僕はこのコメントでもいつもコメント欄を少し非難するんですけど、コメント欄が、だいたいテレビとか新聞の記事を見て、僕の話してるのがおかしいっつってコメント出すっていうのがいるから、それ逆だと。いや、それをやってたらなんでネットがあるかわかんないじゃないかっていうね。それから立場がある。その人の意見がある。そういうことは控えた方がいいと。何しろ今、日本にとって大切なのは事実を知ることなんですよ。事実を知る手段がね、今もう失われちゃったんです。もちろんね、民法、地上波の民法と新聞、これはお金を出して日本人が買いますから。それではちょっと危ないと。我々の頭が侵されちゃう可能性があるっていうんで、NHK に受信料を払って、正しい情報を流してくださいねって言ったんですよ。それで NHK を作った。誰が作ったかともちろん国民が作ったんですよ。そこが流してくれなくなっちゃった。今度の斉藤知事なんか完璧ですよ。まず皆さんに、見てもらいたいのはですね、第一にまず、虎ノ門ニュースの、虎ノ門のですね、須田さんと立花さん、NHK 党の立花さん、このお二人が話してるやつをまず見てください。これがまず入り口です。それから次に、私がちょうど出たもんだから自分を宣伝するより嫌なんですけど、そういうことじゃないですよ。そういうレベルの話じゃないです、これはね。もっとすごいでっかい話です。昨日の虎ノ門ニュースの、記事ですね。これは両方ともネットに出てます。虎ノ門ニュースって書いて検索したら上の方に出てきますから。まず最初に見てもらいたいのは須田さんと立花さんの二人の話。これもとにかく話聞いたら大体わかる。しかし、これは立花さん一人の話だから、やっぱりそれ裏は取ってこなきゃいけないので、その裏を取るのに、昨日の虎ノ門ニュースの、高橋先生と須田さんと僕が出てるやつ。これを見てください。そしたら今度は高橋先生が別の視点から言いますからね。高橋先生と立花さんと一応わかる。須田さんの感想もそれでわかります。そしてあとネットがある人はネットで見てもいいですね。今日ぐらいからもしかしたらテレビ、新聞、ね、だから隠してますからね。故意ですから全部。それは故意であるってことは立花さんと須田さんのやつ見ればわかります。今日は緊急だからこれで終わります。中身は次から明日から説明します。しかし私も今勉強しただけ。夜うなされただけですからね。だから本当に本当かどうかということをね、これから調べていきます。皆さんと一緒にこの日本の本当の大きな危機についてですね、調べていきたいと思います。